マルコの福音書16章の9節です。今日でいよいよマルコの福音書の最後の学びです。昨年の9月に学び始めましたので、ちょうど1年かけて学びを得ることになります。このマルコの福音書は神の子イエス・キリストの福音の始め、そのように書き始めました。行動されるイエス様の姿が強調されて、イエス様が神の子であることを証明しました。イエス様はさまざまな病気にかかっている多くの人を癒されました。そして多くの悪霊を追い出されました。しかしイエス様の働きの中心は何でしたか？病気を癒すことではなく、福音を述べ伝えることにあったわけですね。そして救われるだけではなくして、私たちが成長するためには肉体に糧が必要なように、霊の糧が必要なわけで、私たちに必要な霊の糧は神の言葉なんです。で、救われても信じても、もし神の言葉を学ばなければ、よく理解しなければ、よく食べていなければ、私たちは変わることはありません。救われはします。でもキリストの性質に私たちが変えられるためには、御霊の働きが必要で、と同時に神の言葉を私たちがよく食べる、よく理解し、そしてそれを行うときに私たちは御霊によって変えられ続けるわけです。ですからイエス様の働きの中心は、この神の言葉を教えることにありました。聖書が最も大切なこととして伝えている福音は、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、そして葬られたこと、さらに聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえられたことです。前回はキリストの復活について聖書の証言を学びましたね。イエス様の体は納められたはずの、その墓はその空っぽであったわけです。女たちは墓を間違えたわけではありませんでした。弟子たちが盗んだわけでもなければ、万兵たちが盗んだわけでもありませんでした。どこに行ったんですか？天の御使いは証言しました。あの方はここにはおられません。ご覧なさい、あの方はよみがえられました。そのように驚くべき証言をしました。そして空っぽの墓はイエス・キリストがよみがえられた証拠です。さらによみがえられたイエス様は多くの人たちにご自身を表してください。確かに生きておられることを確かな数々の証拠を持って示されました。今日の箇所ではその復活を目撃した人たちの証言を学んでいきたいと思います。16章の9節から11節をまず一緒に朗読したいと思います。16章の9節ご一緒にどうぞ、はい、さて週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。11節、ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。私たちは毎週、日曜日このように教会に集まって神を礼拝します。でもなぜ皆さん日曜日集まるんでしょうか？休みだから、都合いいから、みんなが都合いい日に集まろう、今までゴロゴロしてたわけですけど、みんなで集まりがちょうど日曜日がいいかな、そういうわけではないですね。9節にあるように週の初めの日ってあります。すなわち週の初めの日って日曜日のこと。日曜日にイエス・キリストがよみがえられたから、私たちはそのことを覚えて集まって神を褒めたたえるわけです。私たちが礼拝すべき対象はただお一人です。神ご自身なんですね。この天地を作られた創造主、唯一なる方、私たちが礼拝すべき方はこの方だけなんです。イエス様がもしよみがえられなかったのなら、ですが私たちはこの方を礼拝する対象にはならないわけです。しかし聖書が示す通りに、この方は日曜日の朝早く死人の中からよみがえられました。そのことによって聖書はこの方が公に神の御子として示されたと書かれています。ですから人は 復活できないわけで、神の子ですから、神ご自身ですから、神が人となった方ですから、この方には罪が認められなかったので、父なる神はこの方を死人の中からよみがえらせてくださったわけです。日曜日の朝そのことが起こりました。ですからキリストの教会においては2000年間そのことを覚えて、私たちは毎週日曜日に主の復活をお祝いして賛美を捧げ、そして主の生ける御言葉に聞いて神に感謝を、そして礼拝を捧げているわけですね。さあここでイエス様はよみがえられましたけれども、よみがえった後まず誰にご自身を表しましたか？マグダラのマリアですよ。弟子たちにでもない、敵対している人たちにでもなくて、このマグダラのマリアに最初にご自身を表してくださった。一番最初です。なぜ最初にこの女の人に現れたんでしょうか？それは彼女は誰よりも多くイエス様のことを愛していたからですね。主はご自分を愛する者を愛し、ご自身をその人に表すとヨハネの14章の21節で言われました。イエス様は、神はご自分を愛する者を愛してくださる、そして愛する者にご自身を表してくださる。でこのマグダラのマリアはここにあるように以前7つの悪霊に疲れていました。ルカの8章2節にそのことを書かれています。彼女は心が悪霊に支配されて、そして闇の中でもがき苦しみ悲惨な人生でした。しかしイエス様がその暗闇から解放し、彼女は自由にされました。喜びました。それで喜んでイエス様を愛し、喜んでイエス様に従い続け仕えてきたわけで、多く罪を許された人を多く愛しますとルカの7章の47節には書かれてますけれども、彼女は人一倍苦しかったわけです。自分の力ではどうすることもできない、その中からイエス・キリストによって解放されて、そして多くの罪が許された彼女は多くイエス様を愛して、そして従ってきたわけで、弟子たちはイエス様を見捨てましたが、この女は十字架のそばまでついていくわけです。そして墓に納めるのも見ました。さらに日曜日の朝早く、他の女たちと一緒に前回見たようにイエス様の体に香料を塗るために墓に行きました。でも途中もういても立ってもいれなくて早足になるわけですね。それでもう他の女たちも早く、他の女たちは日が昇って着いたわけですけど、彼女だけはもうまだ暗いうちに先に着くわけです。ところがそこにあったはずの石が取り除けられているのを見るわけです。でイエス様の体が盗まれたと彼女は思って、それで走っていってヨハネの福音書を見ると、ペテロとヨハネのところに来て、誰かが墓から死を取っていきました、死をどこに置いたのか分かりませんというわけです。でペテロとヨハネはそれを聞いて走っていって墓の方に行くと、ヨハネが先に着くわけですが、彼は若くて中を見るだけで、ペテロが来るのを見てペテロが中に入ると、確かに雨布だけが置かれていて、イエス様の体がなかったのを彼が確認するわけです。それで帰っていきました。ところがこのマグダラのマリアは一人たたずんでそこで泣くわけです。で墓の中を覗くと、そこには二人の天使、イエス様が置かれたはずの頭の方には天使が一人いて、そして下の方に御使いがいて、二人がこのように向いてて、マリアになぜ泣いてるのですか、で彼女は私の死を誰かが取ってきました、どこに行ったのか私には分かりません、そのように言った後、まあ、御使いたちが視線が後ろの方行ったんでしょう。彼女も後ろの方を見ると、なんとそこにはよみがえってイエス様が立っていた。イエス様がなぜ泣いてるのですか、誰を探しているのですか。彼女はイエス様を見たわけですが、目が閉ざされていてイエス様だとわからなかったと聖書は書いてある。 そして園の管理人だと思ったって書いてある。確かに主を彼女は見たわけですが、でも主だとは分からなかった。管理人だと思って、あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか、どうぞ私に言ってください、そうすれば私が引き取りますからと彼女はそのように言うわけで、するとイエス様がマリアという、マリア、聞き覚えの優しい声でした。マリアと自分の名前が呼ばれた瞬間、彼女は主だ、そのように分かって、ラボに先生、そう言ってイエス様にしっかりしがみつくっていうから、でイエス様、私にしがみついてはいけません、弟子たちにこのことを知らせるようにと、ヨハネの20章には書かれています。後で見てください。そして今のこの読んだ箇所ですね、10節にあるように、彼女は弟子たちのところに行ってそのことを伝えるわけですよ。興奮しているわけです。弟子たちの反応どうでした？どうしてましたか？彼らは嘆き悲しんで泣いていたって、嘆き悲しんで泣いているところってある。弟子たちは嘆き悲しんでいたわけです。なぜですか？イエス様が死んだわけですよ。十字架につけられたわけです。彼らはその事実で嘆いていたわけで、悲しんでいたわけです。男たちが泣いていたわけです。彼らは何度もイエス様が十字架で死んで復活する話を聞いていました。イエス様はあらかじめ前もってそのことを彼らに何度も、一度や二度ではありません、少なくとも三度四度は聖書に書かれてますけれども、おそらくもっとたくさんイエス様は語ったでしょう。しかし彼らは信じなかったわけ。イエス様が死んだということで嘆き悲しんで泣き続けていました。でそこにマグダラのマリアが興奮してくるわけですね。イエス様がよみがえった、私はその方をよく見た、そしてそのことを伝えに行くように言われて私はここに来ました、主はよみがえったんです。弟子たちはどうしたんですか？信じようとしなかったわけです。喜ぶべき時でした。でも彼らは悲しんでいました。なぜですか？なぜか悲しい、嘆き、泣いてたんです。信じなかったから。信じられなかった。信じないと悲しみから抜け出すことはできません。彼らは悲しみの中に閉じこもっている。良い知らせを聞いても心が閉ざされていて、目が閉ざされていて悲しみから抜け出せない。良い知らせを聞いたはずなのに、12節見るとその後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿でご自分を表された。そこでこの二人も残りの人たちのところへ行って、これを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。面白いですね。ちょっと確認しましょうか。ここ、ルカの24章に書かれてますので、今のところなんか押さえていただいて、日曜日の午後に起こったことです。で先ほどの女たちは朝早く行って、でマグダラのマリアだけ先に見るわけです。その後他の女たちもイエス様におはようと言われたと聖書は証言してますけれども、このルカの24章っていうのは日曜日の午後の話なんですね。24章の13節からちょっと一緒に見ていきますね。ちょうどこの日、イエス様が復活したその日です。日曜日です。午後のことです。2人の弟子がエルサレムから11キロメートル離れたエマオという村に行く途中であった。2人の弟子っていうのが12弟子以外の2人の弟子のことだということが、あと読んでいくと分かります。で彼らはエルサレムからエマオという村に、失望して帰っていくわけですね。 そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合っているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていてイエスだとわからなかった。面白いですね。2人が一連のことを話し合っていたわけです。で、話している間にイエス様が入ってくるわけですけど、その中に一緒に歩くわけですけど、しかし聖書は2人の目は遮られていた。目が遮られていたのでイエスだとわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか、何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていって、おそらくこのルカの福音書を書いたルカはこのクレオパにこのことを聞いたんでしょう。このクレオパという人が答えているわけですね。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか、あなただけが知らないんですか、あんなすごい話を。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。彼らはイエス様が素晴らしい方であること、行いでも言葉でも力のある方であることを認めていました。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して、異邦人に引き渡して、ローマ兵に引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。彼らはイエス・キリストに望みを置いてたわけです。この方こそ旧約聖書が預言しているメシアだ、救い主だ、そして私たちを解放してくれる、ローマから解放してくれる、平和を与えてくださるその方だと彼らは期待をしてたわけです。ところがその方が十字架につけられて失望をしながら帰っていくわけで、イエス様が一緒に歩いて今の会話ですよね。さらに彼ら続けるわけですね。そのことがあってから3日目になりますが、もう今日曜日ですが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。どのように。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、前回学んだところですね、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、ペテロとヨハネの話です。これ果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。墓は空っぽでした。その通りでした。御使いが言った通り、女たちが言った通りでした。するとイエス様は何て言われるんですか。25節見ると、ああ愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。心が鈍いと閉ざされていると、聖書の言っていることがよく理解できない。キリストはまず苦しみ苦難を受けて、それから栄光に入るはずではなかったんですか。彼らはすぐ栄光が表されると思っていたわけですが、聖書の順番はまず苦難が先で、苦難の後に栄光が表されるわけです。それからイエスはモーセおよび全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。モーセおよび全ての預言者っていうのは、これは旧約聖書の全体です。旧約聖書はイエスがキリストであること、イエス様が救い主であることを証ししています。イエス様ご自身がこの旧約聖書からご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた、説明されたわけです。でこのあと彼ら目的の地についてイエス様がそのまま行きそうだったので引き止めるわけですね。30節ご覧ください。彼らと共に食卓に着かれると、イエス様彼らと食卓に着かれました。イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。興味深いですね。先ほどの十何節でしたっけ、16節ですか。二 二人の目は遮られていたって書いてある。目が遮られている時はイエスだとわからなかった。目が遮られているとイエスだとわからないんですよ。ところが目が開かれると31節、神が彼らの目を開いてくださったわけで、心の目が開かれるとイエスだと分かった。遮られていると分からない、開かれると分かったわけです。彼らはイエス様がパンを取って祝福するその祈りの声を聞いてでしょうか、あるいは、イエス様がこう裂く時に衣の下から釘跡が見えたんでしょうか。どちらか分かりませんけど、とにかく彼らの目が開かれてイエス様だと分かった。するとイエス様は見えなくなったって。そこで二人は話し合った。鍵括弧一緒に読みます。はい、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか、私たちの心は内に燃えていたではないか、有名な言葉ですね。私たちの心は燃えていたではないか。私たちいろんなことで燃えるわけです。彼らは聖書の話を聞いている間、ずっとイエス様がそれを説明している間、心がずっと燃えていたっていう。喜びに彼らは満たされました。そしてさあ戻りましょう。このところに戻るわけですね。この二人も喜んで弟子たちのところに、十二弟子たちのエルサレムに戻っていくわけですよ。失望して彼らは田舎に帰るところだったわけですが、イエス様が彼らと共に歩いて聖書を説明したので、目が開かれてイエス様だと分かって喜んで、私たちは主を見た。マグダラのマリアと先ほどのマリアと同じように興奮して伝えたことでしょうね。しかし弟子たちの反応はどうでした？この二人の話も信じなかったわけ。マグダラのマリアの証言も信じなければ、この二人の弟子たちの証言も信じませんでした。心が固くなになると、どんな証言も人は受け入れようとしません。弟子たちもそうでした。彼らは不信仰になっていました。14節、マルコの16章です。しかしそれから後にイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。イエス様は弟子たちの弱さをお叱りになったことはありませんでした。また彼らはイエス様を見捨てたわけですが、その見捨てた彼らを責めることもなさいませんでした。イエス様は人の弱さに同情できる方です。そしてそれを理解し助けることのできる方です。あなたの弱さを責めることはなさいません。しかしここで弟子たちをお叱りになっているわけですね。何を叱ってるんですか？彼らの、そうです、不信仰です。彼らはイエス様ご自身から十字架につけられた後、よみがえることを何度も聞いていました。そしてマグダラのマリア、他の女たちから、さらに今見たように二人の弟子の証言、いわゆる一人ではなくて複数の証言、聖書は一人の証人では信じてはいけないとあります。複数の証人、二三の証人によってそれが確かなものとして確認されるとある通りに、彼らは複数の人たちの証言を聞いたわけですね。イエス様は生きておられてお姿を見たっていう証言を彼らは聞きました。しかしそれでも信じなかったわけです。それでイエス様はここで彼らの心の固くなさと不信仰とお叱りになりました。15節、それからイエスは彼らに言われた、鍵括弧一緒に読みます、ご一緒にどうぞ、はい、 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。16節。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエス様は弟子たちにこう命じられました。すべての人に、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音とは何ですか？福音とは良い知らせです。では良い知らせの内容は何なんですか？皆さんそう聞かれたらどう答えますか？福音って言いますけど、福音って何なんですか？良い知らせです。じゃあ良い知らせの内容って何なんですか？今日朝ニュースないかなと思ってテレビつけたら、もうどこのチャンネルも2020年東京オリンピックの招致が決定したっていう、もうそれで大騒ぎで、どの番組も特番を組んでて、良い知らせとして伝えてるわけ。その内容は2020年に東京で持たれるっていう、そのような知らせが伝えられてる。聖書の良い知らせは何なんでしょう？パウロは第一コリントの15章の1節でこう言ってます。私は今あなた方に福音を知らせましょう。私は今あなた方に福音を知らせましょう。そして3節と4節で続けてこう言ってます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、旧約聖書が、聖書全体が示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことです、と彼はそのように福音の内容を伝えています。福音は良い知らせです。良い知らせの内容は、イエス・キリストはあなたの、私の罪のために、罪の身代わりとして十字架で死なれたことです。でもそれだけでは十分ではありません。彼は葬られましたが、完全に死んだという、私たちも皆順番はありますけど、確実に皆死ぬ存在です。しかし良い知らせは、キリストはその死人の中からよみがえられたということ。キリストは死人の中からよみがえられた。私たちの罪のために死んで、この方がよみがえったということは、私たちの罪の支払いは完全に支払い終わったという証拠であるわけです。キリストが神の御子である証拠となるわけです。ですからこのキリストを信じる者は誰でも救われるわけで、イエス様はこの福音を全ての作られた者に全世界に出て行って述べ伝えなさいと命じました。これは提案ではなくして、提言ではなくして命令なんです。伝えてもいい、伝えなくてもいいっていうないことではなくして、伝えなさいっていう命令なんです。これは教会の使命です。私たちキリストを信じたすべての人の使命なんです。なぜ福音を伝えるんですか？福音によって人々が救われるからですね。私たちも伝えてくれた人がいます。それで福音を聞くことができました。私は17歳で友達から伝えられました。信じたい人は信じていいし、そうでない人はそうでいいじゃないか、自分の道がそれぞれあるんだから、まあ無関心な方でした。積極的に攻撃するわけではないんですけど、参加するわけでもない、無関心な方でした。でも福音を聞いて、よく聞いてるうちに本物だ、理解して信じました。聞くことがなければ信じることはできません。皆さんもそうですね。聞いたから理解して信じたわけです。そして述べ伝える人がいなくては 聞くことはできません。福音を述べ伝える人が必要なんですよ。じゃあ誰が伝えるんですか。あなたの周りの人はあなたしかいないんですね。どこで伝えるんですか。畑は全世界だと聖書は書かれています。でも何もいきなり遠くアフリカまで行く必要などありません。あなたが今いるところからで十分であるわけです。家庭で、職場で、学校で、家族に対して、友人に対して、あなたの言葉でシンプルにどうぞ福音を、良い知らせを伝えてください。また教会のオリジナルトラクトもありますので、それも役に立ちますね。渡すだけで福音がそのまま伝わっていきます。そしているところから始まって、地域にさらに沖縄の島々たくさんあります。今月は石垣島に伝道を行けることを感謝です。拓也君たちが転勤で今石垣島でネットで一緒に礼拝をしてますけれども、今月初めてそこで集会を持ちます。で、行きますって言って何人かの方が、私も行きたいです、あれこれ行きたいって人が出てきて10人ぐらいで、蓋開けるとなんか15、6人ぐらいまで行くって話になってまして、面白いなと思って、向こうに友達親戚いますから、その方々も声をかけてくることになってます。主の働きだなって感謝ですね。全ての人に福音が必要なんです。島々に必要なんです。さらに主が導くのであれば、ここにあるように海外に福音を述べ伝えてください。なぜなら、福音を述べ伝えることは主の命令であり、福音を聞いて人々は救われるからなんです。それが神様が定めた一つだけの方法なんです。とてもシンプルです。この宣教すること、述べ伝えること。これを神様は私たちに参加するように招いています。そしてここにあるように、救われたものはバプテスマ、すなわち洗礼を受けるようにとイエス様はお命じになりました。洗礼は内側でキリストを信じたことを公に信仰表明することです。外側の印です。内側で信じたことを外に印として表すことです。水の中に洗礼はその人を全身を浸します。それはイエスキリストが十字架で葬られたように、古い私は死んだことの象徴です。ですから皆さん、いつも思い出してください。あなたが洗礼を受けたのはキリストを信じて救われた、その外側の印なんです。古いあなたは死んだっていうことをどうぞ認めて思い出して、いつもそれを計算に入れてください。そして水から上がってきます。それはキリストが復活したと同じように、新しい人とされ、私も死に従って死と共に歩む象徴なんですから、どうぞ思い出してください。あなたが洗礼を受けて古い自分に死んで、そしてキリストと共に私は歩んでいるんだ。新しい人にされた、古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなった、そのことをどうぞ思い起こし、そのことを認め、そのことを計算に入れて、自分の力ではなく主に従って御霊によって歩み続けてください。でも洗礼を受けたから救われたわけではありません。イエス様はここで言われたように、信じて救われるわけです。信じて救われるわけです。洗礼を受けて救われるわけではありません。洗礼を受けても信じてなければ形だけであって、外側の印であって、内側にその現実がなければ、内側の現実が外側に、私はキリストを信じてます、従って歩んでます、その印が洗礼であるわけです。ですからイエスがキリスト救い主、主と信じた方はどうぞ洗礼を受けてください。それは印です。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかしここで、信じない者は罪に定められます、イエス様に言われました。なぜですか。神の一人を、神が使わされた救い主を信じないからです。救いのために使わされました。でもこの方を拒み続けるのであれば、罪に定められるわけです。しかし神の望みは、すべての人が救われて 真理を知るようになることだと題して元の2章の4節には書かれています。まだ信じてない方どうぞ信じてください。あなたも救われます。そして信じたのなら洗礼を受けてキリストと共に歩んでください。そうすれば神の祝福の中に生きることができます。17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。まあ、ここを文字通り読んで蛇をもつかみってありますから、信じたらハブつかんでも大丈夫と思ってハブなんかつかまないようだとしてください。この箇所はよく乱用されて使われてしまうところでもあるわけですけど、聖書を解釈する上でとても大切なことを繰り返し伝えていることですが、もう皆さんよく分かっていることで、これ前後関係の中で理解する、すなわち文脈の中で聖書を解釈するという、私たちの日常の会話もそうですよね。大抵人から、誤解される時のこの言葉だけを取られて、あなたこう言ったじゃないで、前後関係を無視してその言葉だけがやけに強調されて誤解を生んでしまうことが多々あるわけで、こう前後関係の中で理解していく、聖書も全くその通りで、文脈の中で前後関係の中で理解すること、また聖書全体を通して理解することがとても大事なことです。で、ここは福音を述べ伝えなさい、その文脈の中で語られたことです。福音を述べ伝えること、なぜ？それによって人が救われるからなんです。救いが最も重要なことです。魂が救われること、永遠の命を得ること、聖書は救われることがいつも強調されます。ここでもそうですね、救いが強調されるわけです。しかしある人たちは文脈を無視して印を強調し始めます。奇跡を、癒しを、解放を、異言を強調します。私は今も聖書の時代と同じように、聖書に書かれていることは神は起こすことができると信じています。それ当然です。神はなすことができるわけです。しかし印を強調することはしません。なぜ？それはイエス様が強調しなかったから。弟子たちも強調しませんでした。イエス様はさまざまな病気にかかっている多くの人を癒されました。多くの悪霊を追い出しました。憐れによってでした。そのことによって人集めをなさるわけではなかったわけです。イエス様の働きの中心は何でした？福音を述べ伝えることであり、神の言葉を教えることであったわけです。そして弟子たちを使わされました。弟子たちは主から権威を授かって、キリストの名によって彼らを悪霊を追い出したことがマタイの10章に書かれています。そして使徒の2章行くと、約束の聖霊が下って彼らは新しい言葉、異言を語りました。さらに使徒の28章にあるように、パウロは蛇に噛まれるわけですけれども、彼はその毒で死ぬことはなかったわけです。ここに書かれている通り、さらに聖書の多くの箇所にあるように、病人に手を置けば病人は癒されました。しかし弟子たちの働きの中心は何でした？イエス様がそうであったように、彼らの働きの中心は、優先すべきことは福音を述べ伝えることでした。彼らは力を受けてエルサレム、ユダヤ、さらにサマリアの全土までキリストの復活の証人としてこの福音を述べ伝え、そして救われた人たちに神の言葉で人々を養ったわけです。教えたわけです。なぜですか？奇跡が起こり、病気が癒されても、もし救われなければ無意味だからですね。ここでイエス様は、信じる人々には印が伴うと言われました。印が伴う、すなわちついてくるものであるという。 印はついてくるものであって、印そのものが目的最優先ではないという。もしそれを強調してしまうとどうなるのか。確かに印っていうのは人を興奮させるわけで、わあすごい、神は生きて働いて、確かにそうです。神はいつでも生きて働いてますから。5000人のパンの奇跡の人たちどうでした。彼らも奇跡を体験してしたわけですよね。イエス様もずっと教えてて、もう夕暮れになって彼らお腹が空くわけですよ。でイエス様かわいそうに思って彼らパンを与えるわけです。憐れみによって彼らを養うわけです。で彼らはどうだったのか。彼ら興奮するわけですよ。すごい。で朝起きたらイエス様がいないので、彼らはどこに行ったんだって、川岸の向こう側に行ったと思って分かって、それで急いで行くわけですけど、イエス様が言われたことは、あなた方がついてきたのはパンを食べて満腹したからでしょうって。彼らは確かに興奮し、そしてついて行きました。しかしその後イエス様の教えが始まると、教えを聞いてどうするんですか。彼らは多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったと、ヨハネの6章の66節には書かれています。奇跡を見た時には興奮します。でも時間が経ってくると、神の言葉がとどまってないと、やがてこの方から離れ去っていくわけ。岩地にまかれた種と同じですね。興奮してすぐにわあでもちょっと困難があったり、壁にぶつかると去って枯れてしまう。結局この群衆が求めていたのは印であって、キリストご自身ではありませんでした。私たちはどうでしょうか。何を求めているんでしょうか。また何を求めるべきなんでしょうか。印ではなく主イエスキリストご自身です。神の言葉です。神の言葉に根ざしている人は安定した信仰生活を送ることができます。その人はキリストにとどまっているので多くの実を結びます。その実とは何ですか。イエス様、私にとどまりなさい、私から離れてはあなた方は何もすることができません。私にとどまっているならば多くの実を結ぶとヨハネの15章で言われましたが、多くの実とは何ですか。聖書が言う多くの実とは、ガラテヤの5章にあるように御霊の実ですね。それは愛に代表されるわけです。イエス様が愛だったように私たちもこの方に似せられていくわけです。イエス様が清い方であったように私たちもその方の性質に似せられていくわけです。御霊は私たちをキリストの性質に変えていくわけで、愛の実を結んでいきます。すなわち神を愛するようになるわけです。そして自分を愛するように隣人を愛します。これが御霊に満たされた人です。興奮するようなことでないかもしれません。しかし興奮する中にだけ神はおられるのではなく、私たちの普段の何気ない生活の中、ほとんど毎日の生活平凡ですよね。じゃあ平凡な中には神はおられないのか。そうではないわけです。神はいつもあなたと共におられ、共に働いておられるわけです。朝起きて眠気まなこのあなたと共にもおられるわけです。洗面をしているあなたとも共におられ、仕事にあるいは家事に勉強している時も、夜寝るまで寝ている時も神は共におられ、共に働いておられるわけです。そして同時に神は必要に応じて私たちを興奮させるような、エキサイトするような奇跡も行ってくださるわけです。しかし何よりも大きな奇跡は何ですか。何だと思いますか。一番大きな奇跡、私は自分が救われたことだと思っています。こんな奇跡はないと思います。 なさそう思いますね。救われるほどありえないことで、なんで自分が救われたんだろう、あの親のもとで、あの環境のもとで、で自分の生き方を振り返った時に救われるような材料は何一つないのにもかかわらず、自分が救われたっていうことは、どんな病気が癒されることよりも、何かの奇跡が起こることよりも、この救いほど大きな奇跡はないわけで、永遠の命が与えられているわけで、この救われていることに感謝をして歩むならば、この永遠の命がどれほど価値があることが分かるのならば、私たちはどんな苦しいこと、悲しいこと、辛いことがあっても、このキリストイエスにある神の愛から離れることはできないわけです。信仰生活、いろんなこと起こりますね。人間関係、仕事のこと、経済的なこと、教会でも同じように起こるわけです。人がいるところ、どこにでも起こるわけです。あなたが行くところ、どこにでも、あなたが問題ということではなくて、もうどこでもそういう問題が起こるということです。信仰を持っても、でも神の愛から引き離すものはありません。平凡な生活の中に神はいつもあなたと共にいて、あなたを愛し、あなたと共に働いていることをあなたが認めて理解して歩むならば、どんな問題の中にあっても神の平安があなたの中にあって、御霊があなたと共に働いて、神への感謝と喜びにあふれます。最後に、主イエスは彼らにこう話されて、後天に挙げられて神の右の座に着かれた。20節一緒に朗読します。そこで彼らは出て行って、至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。イエス様はよみがえられました。そしてよみがえられたことが確かであることを、すぐに天に帰らずに、聖書は40日の間弟子たちに現れたと使徒の一章には書かれています。そして神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを弟子たちに示されたとあります。それから彼らの見ている間に天に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられました。でここにあるように、神の右の座、すなわち神の権威の座に着かれました。座ったということは、これ働きが、仕事が終わったことを意味します。旧約聖書において、大祭司は立って仕事をしたわけです。イエス様は私たちの大祭司です。座りました。それは私たちの罪の支払いが完了したからです。今は父なる神の右に着座されて、私たちのために取りなしておられます。すべては完了したんです。罪の支払いは終わったんです。救いの道が完成しました。すべての人はこのキリストを通して父なる神に近づくことができます。これが恵みです、福音です。そこで弟子たちは出て行って、ここにあるように至るところで福音を述べ伝えました。許しの福音、恵みの福音です。キリストを信じる信仰によって全ての人が救われます。行いによるのではありません。恵みの上、信仰によって救われます。この福音が述べ伝えられるところ、どこででも主は共に働いてくださいます。そして御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものにしてくださいます。神はあなたを通して全ての人に福音を伝えたいんです。私たちに必要なのは何ですか？私たち自分の弱さを知ってます。勇気がないのも知ってます。神の助けが必要です。主はあなたと共におられるんです。主はあなたと共におられるんです。弟子たちと共に働いた主はあなたと共にいて、あなたを通して働きたいんです。あなたが口を開いて福音を語るならば、主がそれと共に働いてください。人々が救われます。喜びに入れられます。それを見てあなたはさらに喜びが増し加えられます。 私たちは主に信頼して全ての人に福音を述べ伝えましょう。全ての人にこの素晴らしい良き知らせが必要なんです。神の子イエス・キリスト、この方こそ福音そのものなんです。この方が私たちと共におられ、私たちと共に働いてくださることを感謝しながら生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちもこの福音を聞くことができ、そしてあなたの恵みによって心の目が開かれて、イエスは救い主主ですとそのように告白することができ、あなたの子としてくださりありがとうございます。どうぞ私たちもあなたを知った者として、福音を知った者として、この福音を伝える者と主がしてくださいますように。主はどうぞ私たちを整えて用いてください。栄光が主の御名にありますように。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。